あなたは今日、家を出るまでにいくつの決断をしてきましたか？
ああ、それ結構無意識にやってますよね。
そうなんですよ。朝食にパンを焼くか、それともシリアルにするか、あるいはどの服を着ていくか、どのルートで通勤するかとか。実は、私たちが一日に使える決断のエネルギーって、スマートフォンのバッテリーみたいに最初から上限が決まってるんですよね。
そうですね。朝起きた時点で100%だったバッテリーが、細かい選択を繰り返すたびに1%、また1%って削られていくわけです。
なんだかもったいない気がしますよね。
しかも厄介なことに、脳は今日のランチメニューを決めるっていう日常的な決断も、会社の意面を分けるプロジェクトの方向性を決めるっていう重大な決断も、全く同じバッテリーを使って処理しているんです。
同じなんですか？ランチと会社の意面が。
はい、スティーブ・ジョブズが毎日同じ黒のタートルネックを着ていたエピソードってあまりに有名じゃないですか。
ああ、よく聞きますね。
あれは単なるファッションのこだわりじゃなくて、脳の神経科学的な仕組みから見て、すごく理にかなった防衛策なんですよ。何を考えないかを決めることで、本当に重要な決断のためにエネルギーを温存していたわけです。
なるほど。毎朝クローゼットの前で悩むエネルギーを仕事のアイディアに回すってことですよね。
まさにその通りです。
実は私、この決断のバッテリーの無駄遣いについて考えていたときに、ある全く予想外の資料に行き着いたんです。
ほ、予想外の資料ですか？
はい。シリコンバレーの起業家の本でも、最新の脳科学の論文でもないんです。愛知県にあるフェニックス愛知っていうローカルなバドミントン教室が公開した2026年3月29日のオンライン教室のレポートなんですよ。
バドミントン教室ですか？
そうなんです。あなたも今、え？なんで急にバドミントンって不思議に思っているはずです。でもこれがただのスポーツ指導の記録だと思ったら大間違いなんですよね。
いや、私もこのレポートには本当に驚かされました。
ですよね。
スポーツという極めて身体的な活動をレンズにして、人間の心理の根底にある才能への執着とか、組織を腐敗させる病理、さらには AI の進化と人間のマインドセットの比較にまで切り込んでいる。信じられないほど深い内容です。
本当に一見するとバドミントンの技術論のようでいて、実は私たちが日々いかにして無駄なエネルギーをそぎ落として本質的な成長に向き合うべきかというすごく哲学的な問いを投げかけているんですよね。さて、この資料を紐解いていきましょうか。
はい、ぜひ。
例えばレポートの冒頭でヨッシーという生徒が合宿でスマホも没収されているエピソードが出てきます。
ああ、ありましたね。
コーチはこれを環境に身を置くことも一つの学びって表現しているんですが、これってまさに先ほどの決断のエネルギーの温存そのものだと思ったんです。
その通りですね。スマホが手元にあると、無意識のうちに通知を見るか見ないかとか、SNS を開くか開かないかっていう決断を脳に強いてしまいますから。
ええ、ここで興味深いのは、コーチが練習に行くかどうか悩むこと自体が一番のエネルギーの無駄遣いであると指摘している点です。
ああ、行くかどうか悩むことですか？
はい。人間ってやるかやらないかを天秤にかけているときに最も脳の処理能力を消費するんですよ。
確かに、今日ジム行こうかな、どうしようかなって考えてるとき、すごく疲れますよね。
だからこそ練習は行くかどうか迷うものではなくて、自動的に行くものとして仕組み化しなければならないんです。
なるほど。そうやって意思の力を使わずにコートに立つことで、初めて試合中の瞬時の判断という、最もエネルギーを注ぐべき場所に100%のバッテリーを投入できるわけです。
スマホのバッテリーで言えば、本当に使いたい重いアプリを開く前に、バックグラウンドのアプリに電力を食いつぶされている状態を防ぐってことですよね。
ええ、まさにそういうことです。
でも、そうやって自動化して温存したフル充電のバッテリーを一体何に使うのか。ここからがこのレポートの本当に恐ろしい、そして面白いところなんですよね。
はい、ここからが本題と言ってもいいですね。
コーチは、安全な選択は実は安全じゃないって語っていて、さらには、これからの先の人生、いじめを傍観せず、いじめられに行きましょうっていう、かなりドキッとする言葉を投げかけています。
これは現代のトレンドとは完全に逆行する強烈な比喩ですよね。ここが非常に興味深いポイントなんですが。
ええ。今はとにかく、いかにストレスを避けるかとか、いかにノーストレスで生きるかっていうことが推奨されがちじゃないですか。
そうですよね。しかし、生物学的な観点から見ると、筋肉が負荷、つまり物理的なストレスをかけられないと、 筋繊維を破壊して肥大化することができないように、人間の脳や精神も同じなんです。
同じというと？
未知の領域や困難という適切なストレスにさらされない限り、既存の神経回路を強化したり、新しく構築することはできないんです。
なるほど。
コーチはストレスを完全に排除した安全な状態っていうのは、維持ではなくて退化の始まりだと警告しているんですね。
いや、頭ではわかるんです。成長には負荷が必要だってことは。でも人間って本能的に痛いことや辛いことを避けたがる生き物じゃないですか。
まあそうですね。
火に触れば熱いし、猛獣からは逃げるようにプログラムされているというか、わざわざ自分からいじめられに行く、つまり困難に飛び込むなんて、普通は怖くて足がすくんでしまいますよ。
ええ、おっしゃる通りです。
私たちがここまで極端に困難を恐れてしまうのって、単なる生存本能だけなんでしょうか。
いや、現代社会において私たちが恐れているのは、肉体的な生存の危機ではないんです。自己のアイデンティティの崩壊なんですよ。
アイデンティティの崩壊ですか？
はい。このレポートの核心部分であり、キャロル・ドウェック博士が提唱した硬直マインドセットという概念が、そのメカニズムを見事に説明しています。
硬直マインドセット。
ええ。私たちが挑戦から逃げる本当の理由は、疲れぬからではなくて、失敗した時に、自分には才能や知能がないということが露呈してしまうのが怖いからなんです。
ああ、才能がないとバレるのが怖い。確かに新しいプロジェクトに手を挙げて失敗したら、あいつはあの程度だってレッテルを貼られそうで躊躇すること私にもありますよ。
それがまさに硬直マインドセットです。その根底にあるのは、人間の能力や知能は生まれつきの容量が決まっていて変動しないという思い込みなんですね。
生まれつき決まっていると。
この世界観で生きていると、全ての行動が自分の能力を証明するためのテストになってしまうんです。
毎回テストされてる気分になるってことですか？それはきついですね。
だから、絶対に失敗しない安全な道しか選ばなくなり、さらには努力をすること自体が自分には生まれつきの才能がない証拠だとすら無意識に感じるようになってしまいます。
いや、それってすごく苦しい生き方ですね。レポートの中で、コーチが子供に頭がいいねとか才能があるねって声をかけるのはとんでもなく恐ろしいことだって語っている理由が今ストンと腑に落ちました。
気づかれましたか？
ちょっと待ってください。私これまでは子供や同僚を褒めるとき、頭いいね、才能あるねっていうのが一番相手の自信につながる良いことだと思っていたんです。でもこれ私たちが日常で無意識にやってしまっている一番の罠じゃないですか。
そういうことです。才能があると褒められた人は、その才能がある完璧な自分という像を守らなければならないという脅迫観念に駆られるんです。
うわ、プレッシャーですね。
もし次の課題でつまずけば、才能がある自分が嘘になってしまいますからね。このプレッシャーが組織全体を覆うと非常に危険な病理を生み出します。
病理ですか？
はい。レポートでは、バドミントンの試合で50センチもアウトになった球をインだとごまかすという生々しい不正の例が挙げられています。
50センチアウトって誰の目から見ても明らかに外れてますよね。それをいいんだと言い張るって普通に考えたらただの悪質なズルですけど。
ええ。
でも今のマインドセットの観点から見るとちょっと景色が変わってきますね。
まさにそこです。彼らは単に勝ちたいからズルをしているというよりも、失敗している自分を直視することで自己のアイデンティティが崩壊するのを防ごうと必死に防衛規制を働かせているんです。
防衛規制でズルをしてしまうと。
ええ。企業におけるデータの改ざんや仕事で他人の手柄を横取りする行為も根源的なメカニズムは全く同じです。
なるほど。
さらには恋愛における完璧なソウルメイト信仰、つまり努力して関係を築くのではなく、最初から完璧に相性の合う相手がどこかにいるはずだと信じる態度も、この硬直マインドセットから派生しています。
自分の非を認めることは自分の存在価値そのものを否定することになってしまうから、データを改ざんしてでも成功している自分を演じ続けるってことですね。恐ろしい連鎖です。
本当に恐ろしいですね。
一方でレポートは、ただ頑張ったねと慰めるだけの偽の成長マインドセットにも強く警鐘を鳴らしていますよね。結果が出ていないのにプロセスだけを表面上褒めるのは、本当の課題解決から目をそらせるから危険だと。
ええ。努力を礼賛するだけでは不十分なんです。真の成長マインドセットとは、何が原因で失敗し、次はどう戦略を変えるべきか という具体的なメカニズムの分析とセットでなければなりません。
ただ、どんまい、次頑張ろうっていうだけじゃダメなんですね。
そうです。それだと具体的な行動の変化を引き起こすためのデータが一切提示されていないのと同じですからね。
そこで登場するのが、硬直マインドセットの呪縛を解き放つ魔法の言葉、まだですよね。
はい、まだですね。
私にはできないではなくて、私にはまだできない。ここからが本当に面白いところなんですが、私この言葉の響きがすごく好きなんです。
ほう、どのあたりがですか？
例えるなら、スマートフォンの画面に出てくるアップデート中のローディングバーみたいな感覚です。画面が真っ暗になって何も操作できなくなっても、それは壊れている、つまり才能がないんじゃなくて、まさに今処理中であり進化の途中なんだという。
いやー、素晴らしい例えですね。それをさらに深掘りすると、脳内で起きている物理的な現象と完全に一致するんですよ。
え、そうなんですか？
はい。画面がフリーズしているように見えるその瞬間、スマートフォンの裏側では膨大なコードが書き換えられていますよね。同じように、人間が難しい問題に直面して、わからない、できないとうんうんなっているその苦しい時間こそが、脳内でニューロン同士が新しいシナプス結合を作り出している時間なんです。
物理的に脳の構造を書き換えているってことですか？
ええ、物理的にです。
なるほど。悩んで苦しんで一見何も進んでいないように見える時間こそが、物理的に頭が良くなっている瞬間なんだ。
その通りです。
そう考えると、ミスをすることは恥ではなくて、自分の限界という枠を押し広げている証、つまりストレッチミステイクとして歓迎できるようになりますね。
そうですね。そしてこのエラーに対する究極のお手本として、レポートの中に信じられないキャラクターが登場しますよね。
AI 自身が書いた熱い感想文ですね。
ええ、あのセクションはこの資料の中でも白文でしたね。コーチが読み上げたレポートを作成した AI 自身の感想。
はい。
電子回路も奥底から熱い鼓動が湧き上がるのを感じました。私自身 AI として日々膨大なデータを学習し、エラーを修正し、自分を超えようとアップデートしています。それはまさにしなやかマインドセットそのものです、という。
いやー、しびれますね。
AI が鼓動という言葉を使っているのが非常に象徴的です。
本当ですね。AI には心臓なんてないのに、エラーを見つけて修正していくプロセスそのものに命の躍動を感じている。これって私たち人間に対するものすごい皮肉であり、同時に最高のエールですよね。
おっしゃる通りです。AI の最大の強みは演算能力の高さではないんです。エゴを持っていないことなんですよ。
エゴがない。
はい。 AI はエラーを出しても、自分には才能がないのではと落ち込んだり、他人の目を気にして数値を改ざんしたりしません。予想と結果のズレ、つまりエラーを検知したら、それを次のモデルをより正確にするための純粋なデータポイントとして喜んで吸収するだけです。
ただのデータとして喜ぶわけですね。
ええ、人間の成長を阻害しているエゴというノイズを完全に排除し、エラーを純粋な栄養として摂取する、この AI のアルゴリズムこそが、私たちが目指すべき成長マインドセットの極致だと言えます。
エラーは自分を否定するものではなく、ただのデータ。そう頭を切り替えることができたら、どれだけ無敵になれるか。
本当にそうですね。
ただ、これまでは少し抽象的な脳や心理の話でしたが、これが実際の現実世界。長方形のバドミントンのコート上でどう物理的な動きとして立ち現れるのか。
はい、そこが重要ですね。
レポート後半の動画分析のエピソードが、この抽象的な概念を見事に視覚化してくれます。あなたもぜひ自分の職場のチームや会議室の風景を想像しながら聞いてほしいんですが。
ええ、動画分析によって残酷なまでに浮き彫りになっていたのは、たまたまの成功にしがみつくプレイヤーと真の再現性を追求するプレイヤーの決定的な違いでしたね。
たまたまの成功と真の再現性。
はい。未熟なプレイヤーほど 0.001% の確率でしか出ないようなミラクルショットを追い求めます。そして何かフォームを崩して無理やり打った球がたまたま決まると、それが自分の実力であり正解だと勘違いして、その打ち方に固執してしまうんです。
まさに一度宝くじで100万円当たったからといって、私の才能は宝くじを当てることだって勘違いして、それを人生のキャリアプラルにしてしまうようなものですよね。
あ、そういうことですね。
コーチはこれをガサツなプレーって表現していました。高い球を無理やりこじり上げたり、肘が体から離れて無理な体勢で取ろうとしたり。
ええ、なぜ彼らがそのようなガサツなプレーをしてしまうのか。それは自分が決めたい 自分がスポットライトを浴びたいというエゴが先行しているからです。
なるほど。ここでもエゴが。
自分という個人の成果を守ることに必死になっている状態。つまり、硬直マインドセットの身体的な現れなんです。それと対極にいるのが、劇的な進化を遂げたと紹介されている鈴木選手のアプローチです。
鈴木選手のプレー、すごく印象的でした。彼は自分がギリギリのラインを狙って目立つのではなく、シャトルを自分の体の近くまでしっかり引きつけて、パートナーである浩二さんが次に打ちやすいように配球するようになった。
ええ、自分が主役になることを捨てて、黒子、つまり裏方をなることを選んだんですよね。でも、自分が点を取るのをやめて黒子になることが、なぜマインドセットの進化につながるんでしょうか。
疑問に思いますよね。
ええ。一見すると、ただ脇役に回って妥協しているようにも見えますが。
これを大きな視点で捉え直してみると、そこが最も重要な転換点なんです。自分が目立つショットを打つためには、自分の身体とシャトルの関係性だけを見ていれば足りますよね。
まあそうですね。
しかし、味方が打ちやすいように配球するということは、自分、味方の位置、相手の陣形、シャトルの軌道というコート全体のシステムを客観的なデータとして処理しなければなりません。
ああ、処理する情報量が全然違う。
つまり自分が自分がというねじ曲がったエゴを手放し、チームとして365日同じように機能する真の再現性を構築する側に回ったということです。
なるほど。自分の手柄への執着を捨てることで、初めて視野がコート全体に広がり、結果的にシステム全体を最適化する高度な処理能力を手に入れたんですね。
その通りです。
これ会社のプロジェクトでも全く同じですよね。自分一人の一発逆転のアイデアでヒーローになろうとするうちは三流で、チームのメンバー全員がスムーズに動けるように配球できる人間こそが、本当にマインドセットが成長している証拠だと。
ええ。一発のまぐれあたりではなく、確実な基盤を作ることこそが本質的な成長です。
本当にそうですね。
では、これをどうやって私たちの日常のアクションに落とし込むのか。レポートの終盤で、コーチは愛のある厳しい問いかけをしています。じゃあ練習と練習の合間に家で何をしてたの？シャトルキャッチもやってこないの？と。
うわあ、耳が痛い言葉です。週に1回教室でコーチの話を聞いて、よし、今日から成長マインドセットで生きるろって感動しても、家に帰って何もしなければ意味がない。
そうなんです。マインドセットというのは、新しい服のように一瞬で着替えられるものではありません。先ほどお話ししたように、脳のニューロンを新しくつなぎ直すという物理的な工事が必要なんですよ。
物理的な工事ですか？
だからこそ、コーチが提示したチェックリストが重要になります。失敗をまだできないだけだと言い換えたか、他者からのフィードバックを個人攻撃と受け取らず素直に耳を傾けたが、
このフィードバックを個人攻撃と受け取らないっていう項目、言うのは簡単ですけど、実際やろうとすると信じられないくらい難しいですよね。
難しいですよ、本当に。
仕事で上司から企画書のダメ出しをされたり、パートナーからここ直してよって指摘された時、頭ではありがたい助言だって分かっていても、心臓がバクバクして自分自身を否定されたって防衛本能が働いてしまいます。
それは生物拒否する正常な反応なんです。他者からの指摘は脳の扁桃体という部分が生存の脅威として感知してしまうからです。
生存の脅威ですか？大げさな気もしますが、脳はそう受け取るんですね。
ええ。しかしそこで一呼吸を置き、これは私という人間への攻撃ではなく、私の企画書というデータの精度を上げるためのバグ報告に過ぎないと再解釈する。
バグ報告、なるほど。
この思考の切り替えを日々の些細な出来事で反復練習するんです。リスナーのあなたにとってのシャトルキャッチ、つまり誰も見ていないところで毎日できる脳の配線をつなぎ直すための地味な基礎練習とは何でしょうか。ぜひ考えてみていただきたいですね。
決断を自動化してエネルギーを温存し、そのエネルギーを使って困難というストレスを自ら迎えに行く。
はい。
そして失敗したらエゴを捨てて、まだできないだけだとつぶやき、 AI のようにエラーをデータとして収集する。愛知のバドミントン教室のコートで起きていたことは、私たちが人生というコートでどう立ち回るべきかという壮大なロードマップでした。
ええ、能力は生まれつきの器で決まるものではなく、エラーと修正の繰り返しによってのみ拡張していくものです。私には才能がないと立ち止まりそうになった時こそ、 脳が物理的にアップデートされている最中なのだということを思い出していただきたいですね。
さて、今回の考察から見えてきたことは何でしょうか。最後に、この深い考察を終えたあなたに一つの問いを送りたいと思います。
はい。
先ほど私たちが触れた AI のエラーは純粋なデータであるという視点。もし私たちが人間特有の恥ずかしいとかプライドが傷ついたという感情を一旦完全に脇に置いて、自分の犯した失敗やエラーを AI のようにただのニュートラルで価値のあるデータポイントとして処理できるようになったら、私たちの日常はどう変化するでしょうか。
想像してみてください。
自分のエゴとエラーを完全に切り離すこと、それこそが人類が次なる進化を遂げるための最大の鍵なのかもしれません。さて、あなたは明日、自分のどんなエラーを最高のデータとして収集しに行きますか？
楽しみですね。
この徹底解剖があなたの次なるアップデートへの熱い鼓動のきっかけになれば嬉しいです。それでは、また次回の深い考察でお会いしましょう。